はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回また始まりました、通勤社長ポッドキャストです。
はい、
私司会の総宮と、
はい、通勤社長インタビュアーの福ちゃんがお送りいたします。
今日はまたというか、なんとすごいゲストが、
そうですよ、
はい、
もう最近ねちょっといろんなところで、まあ、あの加藤一郎さん、
うん、
あの杉社長にも出てくださったんですけれども、うん、この加藤一郎さんの絡みでいろいろと、まあ、懇親会に行ったりとか、うん、まあ、ディスカッションに参加した時にあのよくお会いする方を今日はゲストにお招きしています。
はいはい、ハンドルネーム秀蔵さんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。
そうですね、佐藤優さんに今日はお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、ここにプロフィールを、
そう今日簡単なね、はい、プロフィールをちょっとご用意いただいて、はい、お持ちいただいたんですけれども、ちょっとそれを、はい、まあ、総宮さんの方からご紹介していただきたいなと思います。
この気づかせ屋秀蔵、インナーチャイルド療法セラピスト、
はい、
株式会社ボイスワークショップ講師、あなたの天気を知らせする天気予報士、
うんうんうん、はい、すごいですね、天気予報士って、これって、ね、この空の天気じゃないですからね、
天気で、
これ一応字はね、あの転がる
機械の
機、ね、そうの天気の、そう、
あなたの天気をお知らせするというですね、横浜みなとみらい地区の再開発や、観光庁舎の改修工事、大手製薬会社のプラント施設の新築および改修工事に14年間携わり、うん、3年と7ヶ月で職長、
うん、
現場責任者になる、うんうん、もともとはこのセラピストという名前とは全く関係ないようなことをやってらっしゃったんですね。ですよね、ガテン系やってらっしゃるんですね。それがですね、保護観察明け間もない不良少年やバブル経済破綻で立ち行かなくなった人たちが日々職を求めやってくる建築現場で、個々の気象や性格、得て不得てを見極め適材適所に配し、仕事を教えながら戦力として使う立場を経験する中で、本音を引き出す聞く力やモチベーションを高め、その気にさせる励まし力を見つけると。
お
その後心労から心身のバランスを崩し、検査入院したのを機に、かねてより関心のあった心の領域に再び興味を抱くようになり、38歳で築き上げた全てを一度リセットし、
すごいですね、
セラピストになる決心を固めると、
うんうん、
で2年間の修行で40歳でセラピストでなって、で、まあ、今があるということなんですね。これ、ざっくり言ってですね、
はい、
インナーチャイルド療法セラピスト、どういうことをするんですか。
そもそもあのインナーチャイルドって何かっていうと、
はい、
何かこう人間の欲求としてね、欲しいんだけど、得たいんだけど得られないって感じてる感情があるんですね。
はあはあはあ、
それを本当は得られるんだよっていうふうにこうしてあげるのが、まあ僕の仕事であって、
はい、
誰でもそういうあの感情っていうのかな、うん、まあ、持ってるんですけども、うん、ちゃんとこう大人の感情としてはね、うん、本当は何でも得られるわけですよね、
うん、
だけど、うん、欲しいんだけど得られない、なんか自分がここにちゃいけないんじゃないかとか、うん、なんかそういう、なんだこう表層意識と裏腹、本音と建前みたいなのがね、うん、大人の社会にはあると思うんですけども、うん、そういう、ここで欲しいって言っちゃっていいのかなとか、なんかこうネガティブな感情、
はい、
なんか表に出したくない、気づかれたくないような感情が誰のでもあるんですけども、
はい、
そういうところに働きかけて、うん、大丈夫だよと、まず癒して、ちゃんと得られるんだっていうふうにこう気づかせてあげるのが僕の仕事です。
なるほど、
はい、
なるほど。それ具体的にこうどういったことをやって、そういうことっていうのはこう気づかせていくことができるんですかね。
主に、まあ、セラピーでやるんですけども、まあ、いつもは最近僕やってるのがプロフィールセッション、
プロフィールで今ちょうどまさに読んだのがプロフィールですよね、はいはい、
多くの、まあ、起業家の方とか、あと、まあ最近、まあ、ミクシーなんかね、SNS なんかでも皆さんプロフィールって書く機会結構多いと思うんです
けど、そうですね、
そんな中でこう書いてるところ中で、まあ、プロフィール見ただけで大体その人のこのインナーチャイルドというかな、うん、その私見えてくるようになってきたんですね。言葉を見ただけで、その、どういうことかっていうと、なんか無意識のうちにこう自分を下げていたり、何かこう劣等感、無価値感から何かこう、それを得るためにこう起業したとか、そういう、こう負のエネルギーっていうのが、それがすごくよく見えるようになってきたんですね。でそれはまあ何かっていうのをこう今は、そこからこう、いろんな質問していきます。例えば子どもの頃はどうだったかとか、何が欲しかったかっていうふうに聞いていくとですね、こうね、詰まるところがあるわけですね。うっと詰まるところ、例えばお父さんどんな人でしたかって聞くとね、お父さんは好きでしたって顔ではニコニコしてるんだけど、こう実はこう、ね、手を握りしめてわなわなしていたりする、そこを怒っていくとやっぱりお父さんに対して何かこう、なんていうのかな、お姉さん可愛がってて私は可愛がってもらえなかったとか、 本当は愛が欲しかったんだよっていう、でお父さんを見返すためにこう起業したとかそういう人も結構いたりする。
なるほどなるほど、
だからどっかで自分の心の中からお父さんを追い出して何かこう解決したようにこうしてるんだけども、実は内心深い心の中ではそれが辛いわけですよね。本当はなんか寂しくてそこに行きたいんだけども、自分でもう追い出しちゃってるから行けないわけですね。そういうところ自分でこうなんかこう事情があって断ち切ったなんか絆みたいなもの、それをもう一回僕は修復してあげることにやる、僕はまあ主にインナーチャイルドというか具体的にやってることなんですね。
なるほど、深いですね。
深いですね。
ちなみにちょっと僕これ聞いてて今聞きたくなっちゃったことがあって、秀蔵、さんご自身は、この今に至る前に、要はそのガテン系だった頃、ご両親にどんな思いを抱いていらっしゃったりしたんですか？
やっぱり姉ちゃんばっかりって感じです。
ああそうですか、
はい、
ご家族っていうかの家族構成はお姉さんがいらっしゃって、
姉と妹がいて、まあ、女性に挟まれて。
そうだったんですか、なるほど。
まあ、姉ちゃんがね、勉強はもう運動もできて、学校でもね、まあ、みゆきっていうんですけど、みゆきさんの弟さんねっていうことで、名前覚えてもらえなかった。
なるほど、
みゆきさんの弟の名前なんだっけっていうのが、結構悔しくて、でそれで父親なんかは、お前男のくせにっていうんです。
いつもじゃあお姉さんと比べられていたと。そんな思いをその起業でじゃないですね、その音楽典型の要は当初お持ちだった気持ちは、今はどうなんですか？
これも自分でまあやってることなんですけど、意外と父親のまあ見つめ方をちょっと変えてみたというか、改めて父親見てみて、子供の頃の記憶のまま止まってるなっていうのに気づいたんですね。
それはご自身が、秀蔵さんご自身が、
これいつになっても子供の頃の記憶のまま見え方って結構録音したまんまなんだなって、改めて父親が例えば起業家としてどうだったか、会社勤めだったんでね、社内起業家的な、そういうところではどうだったのかって見たときに、実は父親ってすごい人だったんですね。横浜港で梱包の仕事、輸出と梱包の仕事をしてたんですけども、それでこれ実は4年前に父亡くなったんですけども、葬儀の時に来てくれた同僚の方からいろいろお話聞いたんですけども、横浜港で知らない人いなかったらしい
んです。そうなんですか。
なるほど。
で、昔はどう思ってたかっていうと、競馬ばっかりして仕事ばっかりして、遊んでくれないっていう、その子供の頃のまんま僕は止まっていたんですよ、でそれをよく大人の目線で今の脳の状態で、もう一回いろいろ自分で自分にこう紙に書いて質問して見ていったところ、実はすごい仕事ができる人だったと。どういうことかっていうと、なんか工場のプラントをね、解体して海外に持ってって、また組み立てて、そのプラントを機能させるっていうような、そういうなんか誰もが嫌がるような難しい案件ばっかり専門にやってたらしいんですよね。だからみんなケツ割るってちょっと、
いやいや、みんなそう絶対言いますもんね、
断っちゃうような仕事を率先して引き受けることでこう信頼を得てたらしいんですね。当時ね、当然うちの父さんがホームページとか持ってなかったりしましたけども、それでもすごい佐藤さんっつってこう、引く手あまただったと。佐藤さんなら安心だからっつってこう仕事を任される人だったっていう。で、本人すごいなと思えば、なんかこう自分の父親のやり方が自分も使えるようになってきたってい
う。それは一緒にパッてこう変わったりしたんですか？
じわりじわりでしたけど。
じわりじわり、
なるほど、
やっぱりそういう父親の実はすごかったんだっていうところをたくさん思い出した。僕昔はいわゆるこのね、六本木ヒルズとかで成功者、それこそ本フォレスト出版の、本とかでいろいろ成功者の姿っていうのを外側に見てきたんですけど、実は父親が一番成功者だったんだって気づいた。これがどういうことが起こったかっていうと、収入が上がったんです。実は父親っていうのはギャンブルばっかりやってて浪費する人だと思ってたんですけど、実は父親っていうのはすごい稼ぐ人だったんだって思った瞬間に、収入、自分の収入がポーンと上がったんですね。あと、自分の父親みたいな人からなんかこう引き上げられてですね、それで実はボイスの講師やってみないかっていうのが決まったっていうことで。
なるほど。
これちょっと具体的に聞いていきたいですね。
深い話は聞いていきたい。
そうですね、まずポッドキャストはちょっと全部ね、なかなかお伝えしきれないところがありますので、
だからさらにこのほら、秀蔵さんが今までの仕事をね、全部捨てて、
そうですよね、
でセラピストになろうって決心してから、ここまで 一体どうやってきたのかとか、なんか聞きたいことはいっぱいある
よ、ね、ですよね、うん、じゃあやっぱりここで、うん、あれですよ、通勤社長復活ですよね。僕インタビューしに、
インタビュー作っちゃう、
行きましょう行きましょう、
作っちゃおうか、
今回、はい、これヒデゾーさんのこのポッドキャストを機に、通勤社長復活という感じで、
ちょっとあのインタビュー、ああいうね、はいはい、インタビューシリーズをね、ちょっとやってみてもね、
ちょっと今の話、さらにちょっと踏み込んで、ね、で今まさに自分のプロフィールを書こうと思って悩んでる方とか、うん、あとご両親にやっぱりどうしてもまだマイナス的なイメージを持ってらっしゃる方なんかは、うん、この話の続きちょっと聞きたいよって思ってると思うんですよね。そこをじゃあ僕がちょっと掘り下げて、次回またじゃあ時間をいただいて、ね、ちょっとインタビューさせて
もらう、ね、インタビューのお時間いただけます？
いいす、喜んで。
わあ、ありがとうございます。ああ、もうここで
本当にいいんですか？
全然いいです。こちらこそ、こちらこそ本当にいいんですかみたいな、ね。じゃあどうですか？じゃあ総宮さん、また次回あの時間作って
やりましょう。
やりましょう。やりましょう。はい、じゃあポッドキャストの、はい、ページでどんどん、配信していきますんで。
ね、こうやっとまた起業家のためのポッドキャストらしくなってきたじゃない
ですか、ねね、そうそうそう、はい、うまいですね、そう、その通り、はい、
ということで、じゃあ、まあ、近いうちに、はいはい、秀夫さんのお話は収録して、
そうですね、
何らかの形で、公開したいと思いますので、はい、楽しみに皆さん待っていていただきたいと思います、
はい、でちなみに今回この、あのポッドキャストをあの出演してくださった秀夫さんのミクシーのアドレスとか、うん、あのその連絡先に関してもいいですか、あのご紹介させていただいても、
あ、ありがとうございます。
そしたらじゃあポッドキャストのページの方で、
ポッドキャスト のブログの方に、
見ていただけると秀夫さんがどんな方なのかとか、はい、今どういうことをやってらっしゃるのかっていうことがリンク貼っておきますんで、はい、ぜひちょっとそちらで一度確認していただければなと、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、思います、
は
い、
ということで、はい、今日のところはこの辺りにしたいと思いますけれども、はい、本格的インタビューをお楽しみに、
じゃあまた次回、
はい、はい、次回よろしくお願いします、はい、
本日だけ
は
ありがとうございました。
ありがとうございました。ということで、司会の総宮と、
はい、福ちゃんがお送りいたしました、
はい、で、ゲストは、
はい、天気予報士秀蔵こと佐藤優でした、はい、ありがとうございました。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。